では聖書のお言葉をご一緒に読みたいと思います、それではですね、詩編を読んでいきたいと思います。詩編、詩編の第61編を見てまいりましょう。詩編の第61編ですね。詩編の第61編、でご一緒に言いますね。ああ神よ、願くは我が泣く声を聞きたまえ、我が祈りに御心を止めたまえ。我が心を崩るとき、地の果てより何時を呼ばん、何時我を導きて、我が及びがたきほどの高き岩に登らせたまえ。なんじゃ我が酒どころ、我をあだより逃れしむる堅固なる櫓なれば。我とこしえに何時のあげばりに住まわ、我何時の翼の下に逃れ。神よ、何時は我がもろもろの誓いを聞き、皆を恐るる者に賜う譲りを我に与えたま。何時は王の命を延ばし、その年を幾世にも至らせたま。王は常しえに神の御前にとどまら。願くは慈しみと誠とを備えて彼を守りたまえ。さらば我常しえに皆を褒め歌いて、日ごとに我がもろもろの誓いを償い果たさん。まあそうですね。文語訳の聖書と併用してというか、併用じゃない、文語訳聖書のサブとしてリビングバイブルを読むことは、旧約聖書は特に分かりやすくなっているかなと、思うんですね。この4節あたりを見ますとね、あげばりという言葉が出てきますね。ちょっとよくわからないですね。何時のあげばり、これ天幕、こちらではね、こう天幕、こちらなんて書いてあるの、そうですね、天幕、言ってみれば天と、天幕、神の幕屋ということを意味してるんでしょうね。神のおられる場所、住まわれる住まい、こういうことかもしれませんが、そうですね。このそこの一節、ああ神よ、願わくは我が泣く声を聞きたまえ、我が祈りに御心を止めたまえ、これは分かりますね。このままであります。そうですね。そんな難しくないんだけど、4節はちょっとこう明け張りというのはよく出てくる、旧約聖書に出てくることなんですけど、天幕というね、神の天幕、そして、ついでに4節、こっちの 4節と言いますと、私はいつまでもあなたの天幕で暮らします。あなたの御翼の陰に身を潜めていれば何も心配はありません。そういうふうに書いてます。分かりやすいですね。非常に、分かりやすいわけです。ですから、旧約聖書を読むときはこうちょっと読みやすいかなと まあ、新約聖書なんてことはちょっと厳しいところあるかもしれませんけど、まあ、それでもいろいろ参考になることはたくさんありますので、もう無償で今こうやってネットから読めるということは、まあ、Your Version というなんか Your Version というアプリになってますけどね、Your Version と、まあ私もこの信者さんから教えていただいたわけです。またそういうのがこういろいろと詳しい信者さんがいらっしゃって、聖書はこれがいいですとか、こんな新しいのが出てますとかね、いろいろ教えてくれます。でその信者さんのお話によると、日本語とこの旧約聖書が書かれているヘブライ語、日本語とヘブライ語だけは動詞が一番最後に来るらしいですね。他の言語っていうのは動詞が先に来ますよね、私は昨日どこどこへ行ったっていうのを、私は行ったどこどこへっていう、なんかそういう言い方ですよね。すごい違和感あるんですけど、日本人にとってはヘブライ、ユダヤ人は日本人と一緒だそうですね。そういう感覚は、だから言葉も動詞が最後に来るから、まあそういうことらしいので、要するに旧約聖書の言語に意外と日本語の聖書はニュアンス的には近いんじゃないかと、まあそう言われるところであります。詩編もこう150編、我々の本当に、まあ我々だけじゃありません、全世界の人々にとっても心の酒どころ、よりどころ、休みどころ、まあ、いろいろ言い方ありますが、本当にこの悩みの中で、葛藤の中で、自分との葛藤の中で、ダビデがこうイエス様を、神を、まあ、我々にとってイエス様、ダビデにとってはその、まあ、ヤハウェの神、神を賛美する、この順風満帆な中で神を賛美しているっていう状況ももちろん感謝ですけども、いろいろな悩み問題、世の中で生きておりますと、大変なことを生きていくこと自体が大変なことなんで、一般的にね、だから、生きていくことが辛いことであり苦しいことであるわけですね。だからその辛いこと苦しいことであるから、そこに戦いがあるわけですよ。その中でこう、信仰はもちろんのことなんだけども、世の中信仰のない人であっても、正しく生きていこうとすると戦いが大きいわけですよね。正しきものには悩みが多いと聖書に書いてありますけど、なんで正しい人には悩みが多いんでしょうか。悪しき人は悩みが少ないんですよね。なんで悩みが少ない、だからその悩みっていうのはそこじゃ何なのかっていうと、まあつまりこの誘惑が一つあるわけですよ。誘惑は、まあ誘惑って言ったら、まあいろんな誘惑がありますけど、まあ要するに楽に生きたいというこの欲求が、人間の肉体はあるわけだから、苦しむのは嫌だ、痛いのは嫌だ、まあ痛みを避けようとする、だからちょっとでもなんか痛みを感じるということは、ここはやめた方がいい、ね、痛いから別のとこ行こうとかね、とにかくまあそれが防衛本能なんだから、まあそれはそれでいいんですけど、だからその痛いこと苦しいことがあったとしても、やはり突き進まなきゃいけない時もあるわけであります。まあでその悪、正しい人っていうのは常にその狭間の中にこう戦いの中に、葛藤の中にあって、そして 行くわけでありますし、我々は神様に従う信仰を持っている人はなおさらのこと、神に従おうとしたときに、悪のいろいろな誘惑攻撃っていうものはやってくるわけですよね。それだけ、恵まれる人ほどまたやってくるかもしれないし、神様に用いられる時こそまたやってくるかもしれないし、な、悪魔っていうのはやっぱり神様に用いられてほしくないし、ね、恵まれてほしくないし、もう救いはもう救われた人は救いは取り消すことできないけど、これ以上恵まれないようにすることには必死になるわけですね。だからもうこれ以上恵まれないように、これ以上祝されないように、ね、というかもう先にもらった恵みも なんかこう目減りするように奪い返してやろうと、こういう、まあ、魂胆を持ってきてるわけです、うん、だから私たちは神様からいただいたものってたくさんありますよ。祈りに応えていただいた、まあ、いろんなものを神様からいただけた、神に求めたものをいただけた。でもそれは要するに、感謝なことなんだけども、奪われないようにしっかり握っていく必要があるんですね。奪われることがあるわけ、神様から与えられたものを悪魔は取りに、こう彼ら泥棒だから、好きさえあれば奪いに来ようとするから、だからしっかりと握っていなさいよと、それをしっかりと握って奪われないようにしなさい、こういうふうに聖書は言っているわけであります。それからもう一つは、悪魔が我々を攻撃してきたことを我々が防いで、ね、そして撃退して彼らは去っていくんだけども、彼らは去っていったふりをしてまた戻ってくることがあるんですよ、ね、だからあれ、あの時祈りが聞かれたと思ったのにやっぱり聞かれなかったんだと思ってしまったら、それを受け入れてしまいますから、そうじゃないんだと言って何度でも撃退する、何度でもそれを退ける、まあ、何度もやんなくてもいいけど、何度かやってるうちも来なくなりますけどね、そうやってあれ祈りが答えられたと思ったけどもそうじゃなかったんだというふうに思わないように、彼らは戻ってくる性質がある、だからこれはもう一つ知っとくべきですよね、だから、戻ってきてももうダメだと、お前はもう入ってくるなと、ね、もう近づくなかった、こういうふうにちゃんと彼らを防げ、信仰を持って彼らを防げっていうんですね、信仰を持ってそれを防いでいく、これは信仰の盾を取りなさい、まあ、盾なんてあんまり我々は経験ないですね、だからこの、戦争や戦いに行くときは武器と盾とこう持つんでしょうかね、まあ、武器でも槍だったら、まあ、槍ね、それから相手の槍を受け取るところの盾っていうのはね、何でも突き通す槍と何でも突き通さない盾があったら、これを矛盾というわけだな、矛盾というのは盾、いやそうですね、その両方ずっとそれはもう矛盾ですよね、だけどもまあ我々は本当に信仰の盾を取って彼らを防ぐことができます。悪魔沙汰一切来ることができません。それは信仰の盾、つまり聖書の神の言葉に立って彼らを、まあ、入れない、自分の中にその考え方も取り込まない、ね、ああイエス様は、神様は私の祈りに聞いてくださった、ね、そしてそれが戻ってきてもそれはもう一切受け付けません、ね、それを、跳ね返していく、でそうしましたらもうそのうちそうなります。ですからそういうことは我々知っていないといけませんね、はい、悪魔はいつでも疑いを持って侵入してこようとする。疑いを一旦入れてしまいますと今度は恐れがきます、恐れが来て、そして悪魔サタンはそこにまた入り込んでくるから、はい、ですからこのこともちゃんと我々知って、悪魔の性質っていうのがありまして、彼は結構
しつこくて、ね、元いたところにまた戻りたくなってやってくるっていう、まあ、こういうことでありますけど、ですからそれもまた我々は感謝であります、まあ、何でも感謝であります、まあ、そして、そうですね、この3節にも汝は我が酒どころ、我を仇より逃れしむる堅固なる櫓なればない。こういうことですね、はい、61編ですからね、違うとこ見てたから、あ、まあ、いや、あなたは私の隠れが、敵を寄せつけない高い塔です、ね、櫓です、塔です、だから私たちはこの神の言葉の中に隠れ家を持つ、聖書が我々のまた隠れ家であり、聖書は神の言葉であり、神が私の酒どころであるということは、神の言葉が私たちの酒どころであるという意味でもあるわけ、そこに聖書は何と言えるか、そう戻っていければこれは幸いだと思うんですね。そうした時に、まあ、そうやって我々がこの聖書をしっかり読んで学んでいることは、まあ、私たちの、まあ、恐れ不安を排除して、ね、恐れ不安というのは知識がないところから来るわけですよね。で、聖書の言葉をしっかりと我々が持っている、まあ、昔の人は、まあ、これ世の中の人もそうですけど、まだ電気とかそういうことをよく知らない、電気って言っても100年前の人に電気のことを知ってる人はあんまりいなかったかもしれませんけど、今我々電気って当たり前に目で見えないのに、当たり前に電気っていうものを利用していろんな便利な生活をしてますけど、100年前の人からしたら恐るべきもので、電気っていうのはなんか怖いものでっていう、恐ろしいもんでみたいな、ね、そういうふうにこう思っていたかもしれません、はい、ですから知らないということが恐れ不安をもたらしている。だから私たちは聖書に書かれていることを一つでも二つでも知っていく、うん、これはすごく素晴らしいことで、我々の足を堅固なるね、櫓としてくれるわけであります、はい、ですからこの不安に満ちているということは知らないことに満ちているということですね、うん、だから私たちは一つ一つ神様から聖書と聖霊とまた体験経験のお証しを通して確固たるものをこう教えられていくという、これは素晴らしいことだと思うんですけども、まあ、ちょっとこのマタイ伝を、新約聖書のマタイ伝を見ていきましょうか、はい、はい、マタイ伝の第22章を見ていきますね。マタイ伝の第22章の1節から10節までを、ご一緒に読みましょう。イエスまた例えをもて答えて言ったも、天国は己が子のために婚宴を設くる王のごとし、婚宴に招き起きたる人々を迎えんとて、しもべどもを使わししに来たるを受けがわす。また他のしもべどもを使わすとて言う、招きたる人々に告げよ、身を昼毛はすでに備わりたり、我が牛も肥えたる獣もほふられて、
すべてのものを備わりたれば、婚宴に来たれと。しかるに人々を顧みずして、あるものは己が旗に、あるものは己が商いに行けり、また他のものはしもべどもを捕らえて、恥ずかしめ、かつ殺したれば、王を怒りて軍勢を使わし、かの強行者を滅ぼしてその町を焼きたり、かくてしもべどもに言う、婚宴はすでに備わりたれど、招きたる者どもはふさわしからず、されば何じら巷に来て会うほどの者を婚宴に招き、しもべども道に出て良きも悪しきも会うほどの者を皆集めたれば、婚礼の席は客にて見たり、まあとりあえずそこまでね、あります。まあイエス様の例え話というのは分かりやすいんですけど、例え話だから、だけどちょっとこう深いので、まあいろいろ解釈がこう重なって二重三重にもこうなっているんですよね。でこの前もある信者さんがこの前礼拝でそうですね、イエス様がイチジクの木を呪ったという箇所が聖書にありますからね。でもそこの呪ったっていうのはまあ前はよく分かんなかったけども、それは呪ったというのはマイナスのことを言ったらそういうことになるよということを教える意味で言ったんですねっていうから、まあそれがまあ礼拝の時に私は言ったことではありますよ、確かに。けれどもそれだけで終わらないんですよ、その例え話の。それ二重三重にそこなってて、まあその教材との話の中では個人的にであんまり余計ぐちゃぐちゃ言うとみんなわけわかんなくなるから、それだけの話をしたんだけども、でもねイエス様の例え話っていうのはそうじゃなくて、そのなぜ呪ったのかっていう話はちょっと気になるっていうことだったから、それはイチジクっていうのはイスラエル民族の例えなんですよ。イチジクとかブドウとか言ったらこれイスラエル民族を指すことが多いんですね、そうした時にイエス様はこの葉っぱを見てイチジクが実がついていると思っていった、それを食べたいと思ったわけですけど、まあ実がついていなかったというわけですよね。イチジクっていうのは春先と秋口となんか2回実を結ぶな、まあ2回実を結ぶっていうことがあって、で秋ぐらいの実はですね冬を越してまでも実が残っている場合があるらしいんですね。でイエスはまあ多分それを食べに行こうと思ったんだと思うね。実が残っているかもしれない、けれども、まあ、葉っぱだけで実がなかった。つまりこれはイスラエルの民族、神に選ばれた人々なんですけども、結局預言者をたくさん送って救いの導きを常に与え、神の言葉を与え、そしてイスラエルの民族を救おうと最終的にはイエス・キリストがやってきて彼らの救い主として来たんだけれども、受け付けないですよ彼ら全然。だから実が残っていなかったっていう、これイスラエルの一つの例えでありますから、だからこれからいつまでも実を結ぶなと言ったということは、要するにその後40年ぐらいして完全にこの地上からイスラエルという国が消え去るわけであります。ローマに滅ぼされるわけですね、反旗を翻したということで、マサダのところに最後立てこもってそれで終わっていくわけです。だからこのことの予言でもあるわけだけども、それでその前にですね、この山に向かって海に入れと言ってもそのことになると、こういうふうにイエス様おっしゃったけども、その海というのは世界ということであれば、山というのはイスラエル、
ね、もう世界に散らされていく、まあ、そういう予言で、まあ、そこ重なってるからそういう言葉いちいち言ったらもうややこしくなるんですね話が。でも実際そうなっていったんだけれども、けれどももう一つの予言があるわけですね。イチジクの木が葉が恵んできたら夏が やってくるということを知るように、こういうことがまた起こってきますということで、1948年だったかそのぐらいにイスラエルという国がまた再建されたわけですね、うん、紀元70年に国を失った国が、うん、1900年後にまたあの国ができるなんていうことは前代未聞の話であります。でもそれは聖書がそう言っている。イチジクの木がもう一度葉を恵んできて、ね、そしたら夏の近い、夏っていうのは再臨、キリストが迎えに来るのがもう近いと知りなさい。いやあれからもうかなり経ってんじゃないですか、もう、100年近く経ってんじゃないですか、まあこう言うんですけど、神様から見たらそれは100年ぐらいのもうあのそんなに大した時間じゃないですから、もう夏が近い、再臨が近いということを知りなさいよと、まあそういうことも重なって言ってるわけです。そこでだからあの例え話っていうのは一見簡単なように思うんですけど、あのそれをどういうふうに何の例えなのかということをこう見ていくとかなりこうあの深いんですよね、うん、で例え話でなかったら論理的な話、論理的な話っていうのはその言った通りにそのままですから、それ以外、それ以上でもない、それ以下でもないですから、ね、だからその例え話は分かりやすいんだけど何の例えなのかっていうところをこう知っていかなきゃ。でここであのイエス様はまた例え話、まあ、イエス様の話のお話のスタイルはいつもこれですから、例え話を持って天国のお話をされるんだけども、王様がね結婚式を、まあ、の披露宴に、ねお客を招くっていう話であります。でそうした時にしもべ、王様のしもべがね、まあこの招待客を家に行って、まあ迎えに行くんでしょうね、馬車が何回乗って、そしてお迎えに参りましたということで、招待された人たちはまあ普通は待ってるはずだけども、ここにこう書いてます、ね、4節にもありますように、4節の後半ですか、我が牛も肥えたる獣もほふられて、つまり、イエス・キリストは十字架にかかってということですね、救いの道が開かれて、さあ旧約聖書の時代からずっと待っていたユダヤ人の人々が皆救われてくると、こういうふうに、これだからユダヤ人の例えなんだよね、ここで言ってるのは招待客っていうのはユダヤ人のことです。ついに救い主が来て、そしてですね救いの道が開かれる。だから教会というのは最初ユダヤ人から始まったんです。ユダヤ人の人たちが救われてきたわけ、うんね、だからのだけども民族的に言えば、個人的にはユダヤ人で救われる人いますけど、民族的にはイスラエルはイエス・キリストを受け入れなかった、今日まで受け入れていないわけですね。でこの、うん、だから今イスラエルっていう国ありますけど、あれキリスト教国じゃなくてユダヤ教ですからね、キリスト教じゃあります、うん、イエスを受け入れていない、そうですね。ですから、まあ五節ありますように、しかるに人々を顧みずして、ある者は己が畑に、ある者は己が商いに行けり、まあ、ユダヤ商い、商売って言ったらユダヤ人のもう得意技ですから、うん、世界中に散らばっていっても商売やったりですね、頭いいからいろんなことで、あのユダヤ人はあの商才を表すわけです。まあでも、また他のしもべどもを捕らえ、まあ、6節、また他の者はしもべどもを捕らえて辱めかつ殺し、だからたくさんの預言者もイエス様伝道者も ね、あのパウロやら、ね、イエス様のお弟子さんたちも送ったけれども、みんな殺され迫害され、ね、そしてユダヤ人はもうユダヤ人、パウロもユダヤ人でしたけども、パウロの伝えるキリスト教を最も妨害し迫害したのはユダヤ人ですからね。から結局受け入れない。ですから、もう王を怒りて、7節、王を怒りて軍勢を遣わし、かの強硬者を滅ぼしてその町を焼きたり、まあ言ってみればこれは紀元70年に実現して、イスラエルという国はこの地上から消えたわけであります。滅ぼされたわけですね。それで、この8節、かくてしもべどもに言う、婚宴はすでに備わりたれど、招きたる者どもはふさわしからず。結局ユダヤ人のためにイエス様来られ、神の救いの御業がされていったんだけども、ユダヤ人はこれを受け入れないんです。それで、ふさわしからず。9節、されば何じら巷に行きて会うほどの者を婚宴に招け。それで王様はもう、あの招待客はもう来ないから、もうそれはそれでもういいと、もう招いていないけども、招待してないけども、誰でもいいからあの道端に出て行って、ね、そしてその招きなさいと、ね、あなたも来なさい、あなたも来なさい、ね、もう誰でも招く。これが今の時代ですよね。もうユダヤ人じゃない、異邦人も、異邦人ですよ。ユダヤ人以外の人々、我々異邦人にこの福音が、救いが、神様の招待が来てるわけであります。あなたも救われなさい、ね、うん、で訳分かってなくてもいい、うん、道歩いててもいい、ね、うん、もうとにかく来なさい。そういうことで十節、しもべども道に出でて、良きも悪しきも会うほどのものを皆集めた。良きも、良きだけじゃん、悪しきも集めてきてるんだよ。良きも悪しきも、ね、良きも悪しきも皆集めてきて、うん、で集めたって言っても、要するにその本人がはい行きますって言わないと来ませんから、うん、ね、まあ良い人であっても断る人はいたかもしれない、悪しき人であっても、いやじゃあ私のようなものが行っていいんでしょうかって言ってこう来たかもしれないね。まあ良きも悪しきも会うほどのものを皆集めたれば、婚礼の席は客にて見てり、ね、こうしてこの救われる人々が皆こう満ちてきたというわけであります。そして王様は十節、客を見んとて入り来たり、一人の礼服をつけぬ者あるを見て、これに言う、友よ、いかなれば礼服をつけずしてここに入りたるか。彼もたしたり。でここでね、この礼服っていうものが出てくるわけであります、はい、で礼服っていうのは結婚式だからね、うん、まあモーニングとか、まあ塩ビ服だった、まあその時いろいろですけど、まあノーベル賞の場合は、まあ、モーニングっていうのは午前中つけるからモーニングって一般的には言われてるわけだけども、宮中なんかでももうモーニングしてて午後からでもするし、まあ、ノーベル賞に至っては全員もモーニングですからね、モーニング指定ですからね、はあ、それでじゃあモーニングを自分で作っていかなきゃいけないかと思う人もいるかもしれないですけど、うーん、どうなんでしょうね、あれも向こうで用意してくる。で、まあ、2000年前はね、この結婚式っていうのは招待する側が礼服を用意するっていうこと、これ当時の、まあ、しきたりとしてね、自分で用意すると今日本現代社会そうですけど、そうじゃないですね、まあそういう礼服もちゃんと 招待する側の宮中の方で、まあ、王様の方がこれを用意しているわけであります、うん、だけれどもそれをつけないできた、うん、でそれを拒んできた、これは神の国に入ることできません。で、そのちゃんと神様が、まあ、用意しているところの、そうですね、礼服があります。我々が用意する必要はないんです、うん、ね、ただそれをつけて、そして出席しなければならない。だから私はクリスチャンだとイエス様を信じてると言ってもですよ、言ってもこの礼服をつける、うん、これはあのコロサイ書、新約聖書、ちょっとコロサイ書っていうところに見ていきますとね、あのコロサイ書ですね、コロサイ書、コロサイ書ってどっかあったやん、まああったんです、うん、はい、ピリピ書の次ぐらいから、そうですね、はい、ではコロサイ書でございますけども、コロサイ書で、2章ですね、2章、コロサイ書の2章、ここにあのパウロが書いてありますけれども、では11節、まあ11節から読んでみましょうかね。11節から15節までをご一緒に読んでいきましょうかね。なんじらまた彼にありて手をもてせざる割礼を受けたり、すなわち肉の体を脱ぎ去るものにしてキリストの割礼なり、なんじらバプテスマを受けしとき彼と共に葬られ、また彼を死人のうちよりよみがえらせたまいし、神の働きを信ずるによりて彼と共によみがえらせられたり、なんじら先にはもろもろの咎と肉の割礼なきとによりて死にたる者なりしが、神はなんじらを彼と共に生かし我らのすべての咎を許し、かつ我らを責むる糊の少々、すなわち我らに逆らう少々を塗り消し、これを中間より取り去りて十字架につけ、祭りごとと権威とを剥ぎてこれを公に示し、十字架によりて凱旋したまえ。はいはいはいはい、はい、あのそれでですね、ちょっと難しいところを間違って読んだわけでもないんだけども、ここにですねこういう言葉があるんですね、13節に何時ら先にはもろもろの咎と肉の割礼なきとによりて死にたる者なりしが、コロサイの教会というのは異邦人教会ですから、これユダヤ人に言ってるわけじゃなくて異邦人のクリスチャン、我々と一緒ですね、まあ、クリスチャンというのはキリストのことで、ね、あの小キリスト、小さなキリストという意味ですよね、うん、我々キリストと呼ばれたわけで、呼ばれているわけです今でもクリスチャンというのは、はあ、それでこのもろもろの咎と肉の割礼なきとによりて死にたるものであった、死んだものだって言ってるんですよ聖書は、死人だと言ってるわけです、うん、あの我々も 救われる前は死人だったわけです。聖書的に言えば死んだ人だったわけです、ね、いや生きてるんだけど、あの 聖書からすると聖霊と洗礼を受けない人はみんな死んだ人なの、はあ、そういう言い方をするわけ。だからコロサイの教会の人々も以前はというのは聖霊と洗礼を受ける前はもろもろの咎が罪と肉の割礼がないということはユダヤ人はみんな割礼を受けてるわけよ、肉の割礼を。だから割礼を受けてないユダヤ人でない異邦人であって水と霊の救いを受けていない前は全部これ死んだ人、ね、死に至るものであったと書いてある聖書ね、うん、だから聖霊を受けて洗礼を受けて聖書から見たら生きた人になったわけです。新しく生まれ変わって、はあ、聖霊を受けてない人はみんな死んだ人という言い方をするわけ、はあ、だからこれはまたちょっとややこしい話なんだけど、だからコリントの教会で死人のために洗礼を受けるって書いてあるから、それはここに書いてある死人と同じまだ救われてない人のために洗礼を受けるということを言っているんだというようなことを世のキリスト教会はよく言うんだけども、死人というのはそういう意味での死人だっていうんだけども、あのコリント書に書いてある死人は今度は言語が違うんですね。ネクロスっていう肉体が死んだ人っていう、体が死んだ人のために洗礼を受けるっていうことが書いてあるわけ。だこれは身代わり洗礼。ただここで書いてあるのは体が死んだ人じゃなくて、体は生きてるんだけども聖霊を受けてない人、ね、救いを受けてない人、これはみんな死んだ人とこういうふうに言うわけ、うん、だ言葉もこう言語で見ていくといくつかありますから、まあ、違うんですけど、で我々はみんな救われる以前は死んだ人だったんだけども、神は何時らを彼とイエス・キリストと一緒に生かし、これ彼ってここは訳してほしくないね。神はあなた方をイエス・キリストと共に生かし、まあ本当そうなんですね。そして、我らのすべての咎を許し、我々はもうみんな許されたわけ、罪咎、はい、かつ我々を責むるのりの証書、我々をね責めるもの、責めるあの根拠があったわけ。悪魔はあなたは苦しむべき人だ、罪人だ、あなたは何の価値もない人だ、あなたはですね罪と咎の中にある人間だというふうに悪魔はですね人類を苦しめに来てたわけ、うん、その証書を持ってたわけ、うん、で、それをイエス・キリストは十字架で塗り消してくれたわけ、はあ、その我々に逆らう証書を塗り消し、これを中間より取り去りて十字架につけ、祭りごとと権威とを剥ぎて悪魔サタンの力を引っ剥がしてということですね。これを公に示し十字架によりて凱旋してくださったおかげで、私たちはもう水取れを受けて救われた私たちはね、生前の行いいかんにかかわらず皆新しく生まれ変わって生きるものとなったわけです。罪なきものとなったわけです、はい、でこれはすごく重要なことですね。私というもののアイデンティティが変わったわけですよね、うん、私とはどういうものなのか、自分が思っている感じている自分が本当の自分ではありません、ね、うん、霊的に見て信仰的に見ていったら聖書が書いている私の姿が本当の私の姿である。これは私のアイデンティティ、ね、だから我々はかつては死んだものであったけれども今は違ってます。で私を責めるものは一切なくなりました。罪のそうですね、そうですね、罪悪感というものは一切私の中にもう入れない。悪魔サタンそれ持ってこようとするけどない。それから良心の呵責ということも、正しいものはまあありますけども、ね、正しくはありますけど、まあ、自分に対するそのですね、 なんか罪滅ぼしみたいな、自分を滅ぼしてしまうほど大きな呵責っていうのは持たないわけですよね。よくこう聖書にはこういう言葉があります。木は実によりて知られる、木は実によって、その栗の木は栗がなったら栗の木だって分かる、ね、リンゴの木はリンゴがなったからこれはリンゴの木だって分かる。その実がなるまではよく分かんないですね。なこれ一体何の木なんだと、何が出てくるか待ってたら、実が結んだら、あこれはこの木だった。ということで良い木は良い実を結ぶし、悪い木は悪い実を結ぶ、まあそういう、そこまではよく分かりますよね、聖書に。つまりそれは行動と結果を表しているわけですよね。人間のやったことが結果として現れてくる。いいことを行えばいい意味を結ぶ、いい結果が出てくる。で簡単ですよこれは、まあ、簡単に言えばですよ、もうちょっとそうではないかもしれないけどねまあ簡単に言ってしまえばそういうことね。悪いことをすれば悪い結果が出てくる。だからあこれは人間皆あることだし、まあ、学問もそれを元に行っているわけですよね、原因と結果の、まあ、探求をしているわけです。原因と結果から真理が探求できるということですね。けれども人間というのはその2つは当然つながっているわけですよ。行ったこととそれに結果としてそれが出てきた、結んだ結果、結果というのは実を結ぶと書くんです、ね、行ったこととその結果、これはつながってますよ、関連があります。けれども人間はそこにもう一つ自分の価値観というものを結びつけてしまっているわけですよ。そこに自分の価値という、自分の存在価値、これは結びつかないんですね。切り離しておかないといけないんだけれども、悪魔はこれをなんかすごく当然のように、人間の価値というのはその人の行ったことであり、その行ったことにおける結果であるというふうに持ってきたいんですね、けれどもそれは全く関係ない。だから人間の私の価値というのは、まあ、ここに書いてありますように、ね、神様が我々の全てのそうですね、咎を許し、我々を責む一切の悪魔サタンの持っていた証書を、まあ、破り捨ててくれたわけであります、ね、だから私たちの人間の価値というものは、ね、切り離して考えて、我々が行ったことと行ったことの結果はここはつながってますけれども、それによって私の価値が変わるわけじゃないんですね、人間だからみんな不完全です。人間だからみんな失敗もしますけれども、その失敗は成功するために必要だから、そのまあ学んだわけですね、そこで、だから失敗したら、あ自分には価値がない、自分はダメなんだ、自分は弱い人間なんだ、これはこれではいけないんだみたいなことになると、悪魔がすぐやってきて、それでいろんな考えをその人に入れ込んで、それを受け入れるから、あダメだっていう。だからそれは全く関係ありません、聖書はそう言ってるわけです。あなたは神の子供です、ね、神様が目の玉のように、 目玉のこと言ってるんです、聖書旧約聖書、目玉のようにあなたを愛して、ね、そして目玉のように愛したってことね、目の玉のごとく愛しているっていうんですから、まあ、要するにデリケートに、ね、扱っているっていうことですよ、神の渦宝である、ね、私たちが存在しているということは、水取りを受けて救われて新たに生まれ変わった私たちの存在は神の子供であり、神の国の相続人である。それは変わらないけれども、この地上にいて私たちがいろいろとまだ不完全な肉体の中にあるうちは、いろいろ考えに基づいて行動に基づいて結果が生まれている。それがいろいろとそうですね、不完全なことは多いです。思ったような実が結んでこないこと多いです、そしたらそれを通してまた方向を変えて、ね、 謝る必要があればすいませんちょっと謝ればいいだけのことです。それは自分の価値の存在の価値と結びつけないようにしなきゃいけないですね、うん、だから何かこう聖書に書かれてあること木は実によって知られるっていうことが書かれていればそれは素晴らしいことを知ったっていうのはだから何かを知った時に気をつけなきゃならないのは無意識のうちにそれ以上何かこう結びつけたり拡大解釈したりしているっていうここに間違いがあるわけですね。隙があるわけです、うん、だからあのバランスを崩してるってことですねこれ、はい、このバランスをきちっとあの聖書はなぜ健全な書であるかというとバランスが取れてるからなんです。そうですね。ですからこの両面から見ていかないと聖書はあなたは神の渦宝である、ね、うん、これもね、我々が水トレの救いを受けてどうなったのかということは約200ぐらい書いてあるんですよ新約聖書の中に、はい、それをピックアップすれば、はい、でそれは神様のパースペクティブっていうかあの神様の視点から見ればですよ視野から見れば我々はどう見えてるのか、ね、自分がどう自分を感じてるかというので自分を見ることじゃなくて聖書はどう言ってるのかということで見ていく。だからこれも知識ですよね、うん、この知識をちゃんとしっかり持っていくことは悪魔にまたですね惑わされなくて済むわけ。ああ悪魔やってきてお前はダメな人間だお前はもうそろそろ人生も短くなってきた、まあ、確かに短くはなってきたんだけどもそれは感謝ですよ、うん、でそれから、ね、お前は何も価値のない人間だってこういうふうに持ってきてその人潰そう殺そう。悪魔の来てる目的は殺すため滅ぼすためですから。イエス・キリストが来たのはイエス・キリストは生かすため命を与えるためかつ豊かに与えるため全く正反対。だから、そこをしっかりと我々は聖書から外れないでしがみついて聖書にですね自分のアイデンティティをしっかりと見ていかなきゃいけません。でそうした時に、それは間違いするのは当然でありますね失敗するのも当然だけれどもそこからさらに方向を変えていけばいいだけのことなんです、うん、そうすれば人を恐れることがないですよね。人から嫌われるのを極端に恐れることもなくなるんですね。神様の信仰を我々持ってあの進んでいる人は、まあ、本当に素晴らしいわけでありますけれども、はい、だからあのこのそうですね、こう、まああのそれで、もうちょっともう終わりにしたいんですけど ロマ書だけ読んでねもうそこもさらっと終わりますね。ロマ書の第4章をいやまあロマ書の第4章ロマ書の第4章ですね。ロマ書の第4章はい、ロマ書の第4章なんですけどもえー、13節14節をご一緒に言いますね。ロマ書の第4章の13節14節アブラハム世界の世継ぎたるべしとの約束をアブラハムとその末との与えられしは掟によらず信仰の義によれるなり もし掟によるものども世継ぎたらば信仰は虚しく約束は廃るなり、
はい、
でパウロはここでローマ書というのは難解の書なんですね。ものすごく難しい書と言われているんです。でこれはなぜ難解であるかというと人間がどうして救われるのかということを非常にこう論理的に論文のように書いてあるからですね。まあポーロの論文と言ってもいいぐらいでありますね。でだからそこはあんまりロマ書話したくはないわけじゃないけどもあんまりしづらいんだけどもそのロマ書の主題は何であるかテーマは何であるかっていうと義人の問題なんですね。義人というのは義と認められるとか言って義人、人間はどうやったら義と神から認められるのかと、まあ、簡単に言えばどうやったら救われるのかという、まあ、これがローマ書の全体のテーマですね。でここはねユダヤ人の子に対して言ってるんですよ。これユダヤ人のことを言ってるわけ、はい、これは我々違法人じゃなくてユダヤ人のことを言ってるわけで、当時ユダヤ人の人々がキリスト教にかなり反対したし、特にパウロにもポールの命を狙うほど伝道活動を妨害してきた。でユダヤ人が最もなんていうポールに反対してきたことは水と霊の救いだけで救われるんじゃなくて割礼を受けなさせないと救われないんだというね、割礼というのを入れてきたわけだよね。そこに水と霊の救いじゃなくて教会の人々はみんな割礼も受けるべきだと、つまりユダヤ人になれっていうわけです。異邦人も聖霊を受けて洗礼を受けたのはいいけれども割礼を受けなければならないと。これがねまあいわゆる旧約聖書の戒律の中の一つ、割礼、これだけを譲らなかったんですよユダヤ人は、はい。それでパウロがそれに徹底的に対抗したわけです、うん、そんなものは必要ないっていうこと、水取れ受けたらそれでいいわけですけども、それに徹底的に対抗した。つまり世の中のキリスト教の専門家の言い方を借りればパウロがこの問題に対処しなければキリスト教は世界の宗教になり得なかったという、まあ、ことは確かに、まあ、一面の真実であるわけです、はあ、でだからそれほどねものすごい彼らはユダヤ人からキリスト教になった人々もそこ譲りたくなかったんだよね。でパウロはその必要はないってことを説く。でその必要ないということを解いていくためにモーセの掟を守らなくても信じるだけで救われていく、信仰で救われていく、信仰による義ということがここで一つの結論として導かれる。ロマ書の結論として見る掟による義ではなくて信仰による義なんだっていう、ね、掟を守ることによって救われるんじゃなくてイエス・キリストを信ずることによって救われるんだって言ったわけでね。でこれ素晴らしいね内容であって、それから後世2000年に至るまでこれに誰も手を加える人は一人もいません。今日もそうです、それだけどもやはりパウロも完璧な人ではないんですよね。神様っていうのは不完全な人間を使って完全な神様の働きを表そうとするから必ず複数の人を用いるんですよ。一人の完璧な人なんてどこにもいないから。だからこのロマ書の素晴らしいこの話は、このロマ書に書かれていることはもうキリスト教の骨格を成しているぐらい重要な教義なんですけども、けれどもねこれがね大きな誤解を後に生み出していく、つまり、後に16世紀、マルチン・ルターが起こってきたときに、マルチン・ルターという人は まあルター訳聖書を翻訳したっていう、まあそれまであったラテン語のわけのわかんない聖書ではなくて、まあちゃんと人が読める聖書に翻訳してきた一般の人が、しかもそれは立派な聖書だった。そういう意味ではね、ルターの功績は大きいですよ。大きいんだけど、マイナスの功績の方が私に言わせたらもっと大きいわけです、うん、そのルターは何て言ったかというと、そのここにもうロマ書にもう書いてあるから、人はイエス・キリストを信じただけで救われるんだ、義とせられるんだ、信仰による義なんだということを主張するわけでね。これが今のプロテスタント教会を覆い尽くしている間違いなんです。私はイエス・キリストを信じました、だから救われましたという、こういうパターンですよね、はい、だからロマ書だけ読んでいけば、まあ、そういうふうに受け取られても、まあ反論できない部分があるんだけども、これに補足して、反論はしてないんですよ。この不完全な部分に補足しているのがヤコブ書なんだよ。だからこのヤコブ書があって、やはりこれは完成されている。その神様のその用い方っていつもそういうことなんです。不完全な人間を通して完全な神様の働きを表していくということは、必ず複数の人々が用いられていく。教会というのはそういうところなんですね。これがだから教会、教会というのは大きい人も小さい人も、強い人も弱い人もみんな必要だということですね。だからこのヤコブ書を見たら、本当にわずか4章5章ぐらいしかない、こういうですね、何か論理的に構築されたような文章ではないけれども、あのヤコブというのはイエス様の弟ですよ、うん、イエス様と、まあ、幼少期もずっと一緒だったし、自分のお兄さんであるイエス様を模範として生きてきた人ですよね、ヤコブ、はあ、だからこのイエス様の兄弟ヤコブ、他にユダっていうのもいて、ユダはユダ書っていうのを書いてますけど、このヤコブ書がなければ、このロマ書は、これだけ完成されたロマ書でも完成してないんですね、うん、でここがバランスということなんです、はい、神様のバランス。だからその、まあ、私はよくヤコブ書を読むかもしれないけれども、まあ、もうそれでヤコブ書いきますね。もうそれだけのことでロマ書を開いただけのことですから、そのヤコブ書を見ていきますと、はい、はい、ヤコブ書ですね、そうですね、ヤコブ書って後ろの方でございますから、この2章ですね、はい、ではヤコブ書の第2章では18節から20節までをご一緒に言いますね。ヤコブ書の第2章18節から20節。人もまた言わん、何時信仰あり我行いあり、何時の行いなき信仰を我に示せ、我が行いによりて信仰を何時に示さんと、何時神は唯一なりと信ずるか、各信ずるはよし、悪鬼もまた信じて罠なけり。ああ、虚しき人よ、何時行いなき信仰のいたずらなるを知らんと欲するか。まあ、その後も、まあ、21まで読みましょうか。我らの父アブラハムは、その子イサクを祭壇に捧げしとき、行いによりて義とせられたのにあらず。でヤコブは明らかにね、このロマ書のパウロの、書いたロマ書をのアブラハムの話を補足してるんですよ。ここで別に反論してるわけじゃありません。まあパウロはあまりにもそこはそこにこう完璧すぎるぐらいにまあ書いてはいるんだけれども、あくまでそれはユダヤ人に対する話であってね、そのパウロが 言ってる行いというのはモーゼの掟、特に割礼、割礼を行う必要はないという、その行いということは割礼のことをパウロは言っているわけであります。ところがここでヤコブは補足しているのは何かというと、聖書の言葉をただ信じるだけじゃダメですよって、それを行っていきなさいということで、バプテスマを行う、聖霊と洗礼を受けるということにこれはつながっていくわけです、ね、世のキリスト教会のクリスチャンはマルチン・ルターの言うことを聞きすぎちゃって、信じるだけで救われると。だからマルチン・ルターは論より証拠、このヤコブ書を最も嫌ってですね、でヤコブ書をですね聖書から取り除こうとしている形跡もある、ヤコブ書に対して藁の書って読んで、金銀銅鉄っていうのか木草藁なのかって、これは藁の書だからそのうち燃えて消えるんだっていうのはね、だからねこういうことを言ってるのは自分の主張をねこう覆される。でもパウロは間違ってないですよ。だけどマルチン・ルターは間違ってるわけです。人は信仰のみで救われると言ったから、彼は。そしたらこのヤコブは完璧にここをね補足してるのは何かっていうと、この24節に書いてあるように、各人の義とせられるはただ信仰のみによらずしてって書いてある。行いによる、このここの行いというのは聖霊を受けて洗礼を受けるというバプテスマのことを言ってですね。だからパウロもこの割礼のことを、ユダヤ人の割礼のことをバプテスマに例えてもいい。バプテスマ、洗礼を受けるということは割礼、肉の割礼じゃないんだ、我々は古き自分を脱ぎ捨てるという意味においてそれを割礼に例えてますよね。だからそこがよく見えてこないと、世のキリスト教会のように私はイエス・キリストを信じますと言ったらもうそれで救われると、私はイエス・キリストを信じてるから必ず救われると、そんなこと言ったらここにヤコブが補足しているように悪魔も信じてるっていうわけじゃないですか。そうですね、19節、何時神は唯一なりと信ずるか、各信ずるはよし、悪鬼もまた信じて、罠だけ、悪魔も信じてるわけですよ、だけども悪魔はバプテスマを受けてます、だから信じれば救われるっていうんだったら悪魔だって信じてるって話になります、だから本当にですね、悪魔はイエス・キリストを信じているどころじゃない、イエス・キリストを知ってますから、彼らは震えおののいてイエス・キリストの名のもとにひざまずいてるわけです彼らも、だからそこが見えてないと、我々見えてるから、知らないうち我々は当たり前だと思ってますけど、世の中のキリスト教会をこのねマルチン・ルターっていう人のこの思想で、そうですね、汚染されてるわけです、それでそれは彼がそうですね主張するのはローマ書にそう書いてあるからそれでいいんだと、信仰による義だと、信仰による義人であると、それでいいんだと、こういうふうに彼は言って、それでヤコブ書は排除しようとするんだけど、神の言葉はそんなに排除できません、要するにマルチン・ルターにとって必要だったのは愛というベースが欠けていたというふうに言わざるを得ないんだ。実際会ってみなきゃ分かんないけどね、実際に会ってみたらこっちの方が欠けてたっていうことになるかもしれないけど、だけどでも愛というベースが、だから愛というのはコリント全書に15項目書いてあるけれども、この間ある牧師先生がこういう質問するわけですね、信者さんから愛とは何ですかって聞かれたんで、どうやって答えたらいいでしょうかって言われて、そう言われても私も困るんだけども、それね、コリント全書の13章でしょ、愛ということが書いてあるのは。とね、15項目書いてありますけれども、もうそんな15項目言ったって分かんないから、一つだけその中で言うね、文語訳聖書は己の利を求めないって書いてあるけれども、こっちのリビングバイブルの方を見たら、自分の考えを押し付けない、もうこれ一つだけ分かっておけば、まずは愛ということにおいて 最も避けなければならないこと、自分の考えを押し付けない、うん、だからマルチン・ルターは自分はロマ書を読んだのはいいんだけれども、ロマ書を読んで、あ、人間はもうこれでいいんだと、イエス・キリストを信じるだけで救われるんだと、こう言ってそれを広めたわけじゃないですか。その時に人間だから間違いを起こしますから、そこのそのマルチン・ルターの言葉に従った人々の結果というのはいい結果を生んでません。つまり救われていないわけだけど、人間だから間違いを犯すのは仕方ありませんから、そこで気がついたら方向を転換すればよかったのに、彼はそうですね、自分の考えを押し付けようという方向に行ったわけ、ある意味で。あるいはマルチン・ルターの後を継ぐ人々が今日至るまで、うん、そしてヤコブ書をそうですね、藁の書と呼んで排除しようとしてきているのが今日のプロテスタント教会の言えることなんですね。だからそれはね、愛という観点からしてもちょっとおかしいです。自分の考えを押し付けようとすることはいかに危険であるかということですね、はい、だから あるいは自分は正しいことを言ってるつもりなんだけど、まあ好意的には間違ったことを広めるのはこれはまずいですよね。だけど人間ミスを犯すから、あるいは自分はどっか間違ってるかもしれないというこのね、一点だけ常に持っておかないといけないんですね、うん、どのように正しいことを、私たちは正しい道を歩いているわけですけれども、間違ってるかもしれない。そしたらいつでもそこはそうですね、変えていかなきゃいけない。これが愛ということですね、ある意味で、ね、ですけども、本当に神様はこうして自分の弟であるイエス様の弟でヤコブを用いて、パウロの素晴らしいそのそうですね、ロマ書をさらに補足しているわけで、それで完成なんですよね、はい、これでバランスが取れてるわけです、ですから、ご一緒にまたお祈りをいたしまして、我々もまたこの福音に立って進んでまいりましょう。アレルヤアレルヤ、嬉しいです。